それでは一言お祈りさせていただきます。天の地なる神様、今朝私たちを礼拝に集めてくださり、あなたを賛美し、あなたをあがめ、褒めたたえ、またあなたからの御言葉を聞くことができることを感謝いたします。どうぞ改めて私たちがイエス様の十字架のあがないと許し復活の御業によって、今聖なる神様の前に出ることが許され、またこのように礼拝できる、考えられないような恵みのを受けている一人一人であることを今日改めて心に留めて、あなたの御前に出て礼拝することができますように、この時を祝福してください。今日様々な事情でこの場に集えなかったお一人お一人の上に、そのところであなたの恵みと祝福を添えてください。また癒しの必要な方々にはどうぞあなたからの癒しをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週まではヤコブの手紙から主にメッセージをしていましたけれども、一旦終わりまして、続きに関しては、本当にほんのわずかコメントしか書けませんでしたが、毎日、少しずつ読むという、ものをお渡ししていますので、ぜひそちらで、読んで、また皆さんで最後まで読んでいただければと思います。というわけでイザヤ書ですけれども、旧約聖書は、本当に分厚いもので、初心者の方にはなかなか親しみにくいものがあると思います。中でも預言書は、読みにくい、親しみにくいと言われます。その中ではイザヤ書は一番読まれる機会も多いし、親しまれているとは言えますけれども、書かれている内容を意味、理解するのは簡単ではないかもしれません。と言いますと、預言書の多くは、例えであったり比喩、また何かになぞらえる、そういった、形をとっています。そういった詩の形をとっているわけです。ですから一読して意味がわからないことがあります。またどんな時代にどんな状況で語られたのかということを、理解しないとなかなか、その意味を理解することが難しい時があります。もちろん、とは言いましてもイザヤ書の中には有名な御言葉が、暗唱聖句がいくつかありますので、それを読んで親しんでいるという方もいらっしゃると思います。また預言の言葉には、二重三重の意味が込められていることがあります。つまりその時代のその預言の言葉を受け取った人々に対するメッセージ、でもそれだけでなく、その先にある未来について神様のご計画を知らせるもの、二重三重の意味が込められていることもあります。そういうわけで預言書は、確かに難しいものであるわけですけれども、少しずつイザヤ書を読むことを通して、この預言書に込められた神様のメッセージを聞いていきたいと思います。さてそういうわけでイザヤ書ですけれども、聖書のページをめくっていただくと分かりますように、旧約聖書の中でも、詩編は別格ですけれども、最も長い分量のある書物です。詩編というのはもともと一つの文章というよりは一つ一つが独立したものが150編集まっているということですから、そういう意味で一番長い書物と言えるかもしれません。また旧約聖書にいろいろな預言者が登場しますが、一番長い間働きを続けた預言者とも言えます。一章一節をご覧ください。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。このように紹介がされています。彼の名前 イザヤというのは主は救いという意味があります。これ以外に彼について情報はほとんどありません。まあ、アモツの子というのが、まあ、個人的な情報ですけれども、まあ、ユダヤ人の伝統、まあ、これタルムードなどを見ますと、アモツという彼の父はユダの王アマツヤの兄弟であったのではないか、イザヤ自身はそういう意味で王様、まあ、王宮の中で育った人ではないかと、まあ、そんな伝承伝説もあるみたいです。まあ、確かに、預言者イザヤは歴代の王の側近助言者のような働きをしていました。まあ、これに対して同時代の預言者としてはアモス、ホセア、ミカという人たちがいますが、この人たちが直接王様に助言したとか、接点があったということは書かれていません。まあ、そういう意味で確かにイザヤは、まあ、王様に近い立場にある預言者だったのかもしれません。で、彼について分かるいくつかのことがありますが、また後ほど話すことがあるかもしれませんが、6章の一節にはウジヤ王が死んだ年にと書かれています。6章一節は預言者イザヤが本格的に神様から証明を受けて、まあ、神様からの召しを受けて活動を開始したその時のことが書かれていますが、それがウジヤ王が死んだ年ということになります。でウジヤ王という王様については、第二歴代史26章などを読んでいただくと書いていますが、でウジヤ王が亡くなった年は紀元前740年頃と言われています。まあ、なんでそんなことがわかるかということですけれども、まあ、イスラエルだけでなく、この時アッシリアとかですね、エジプトとか、そういうとても大きな国との関わりがありました。でそれらの国には、歴史の記録が非常にきちんと残されているんですね。そういう接点から、大体のこのイスラエルの年代も弾き出せるということのようです。紀元前740年頃から本格的な奉仕を開始したのではないかと思われます。その後の代々の王たち、ユダの代々の王たち、それがヨタム、アハズ、ヒゼキヤ王と書いているところです。その時代にかけて働きを続けました。単純に聖書の記述から計算しても50年以上になるわけです。でイザヤはどうも結婚していたようで、途中で7章3節、8章3節などに出てきますが、少なくとも2人子供がいたという記録があります。でおそらく彼は生涯のほとんどをエルサレムで過ごしました。特にヒゼキヤ王といろいろな接点があったことが書かれています。ヒゼキヤ王が神様の目にかなう歩みをする、そのことを助けたと思われますけれども、まあ、これもじゃあ彼の最後はどうだったのか、なかなか旧約聖書にはその預言者たちの最後については記録がないんですけれども、まあ、これもユダヤ人の伝承ではヒゼキヤ王の次のマナセ王の時代、マナセ王の時代というのは非常に偶像礼拝と正しい信仰への迫害が激しくなった時代ですが、その時代に、まあ、殉教した、命を落としたのではないかと言われています。さてそんなイザヤという人ですけれども、イザヤ書自体も66章まであります。ただ大きく分けますと1章から39章で40章からその後となります。まあ、細かく分ける人は56章から66章を別に分ける人もいます。まあ、内容も大雑把ですけれども、39章までが主に神様からの裁きのメッセージが語られていきます。信仰を問うようなメッセージです。で40章からは神様の回復のメッセージ、まあ、時代的に言えば39章までは今イザヤの目の前にいる人々に対する、まあ、悔い改めと、背信の罪と、そして悔い改めのメッセージが語られ、40章以降はさらに その先にある神様の回復と希望が語られていくと、まあ、そのように、まあ、大雑把ですけれども、 いうことができます。まあ、ただ全体改めて、まあ、私も今回の準備のために読み始めているわけですけれども、非常にもう多くの内容があります。そういうわけでこれはとても一人の人が書いたと思えないということが、まあ、よく言われてくるわけですね。まあ、人間的な非常に、まあ、理性的なといいますか合理的な考えをすればこれだけの長い時代のことを一人の人がいろんなことを書いたとはとても思えないという人が、まあいるわけですね。そこで、まあ、さっき言いました大きな区分1章から39章そして40章以降またある人は56章から66章と、まあ、分け確かに区別が区切りがついているわけですが、それぞれが別の人が書いたんだろうと、まあ、考える人もいます。まあ、しかし私たちはやはりこのイザヤ書全体が、本当に、まあ、確かにとても一人の人が書いたとは思えないようなたくさんの内容、まあ、あるわけですけれども全体として神様が何を語ろうとしているのかそのことを私たちはやはり覚えていきたいと思います。もう一つの特徴はイザヤ書全体について言えることですが新約聖書の中に最も、まあ、詩編と並んで最もたくさん引用されているのがイザヤ書であるということができます。まあ、特にまたパウロもローマ書の中でいろいろと引用しています。まあ、今日もちょっと出てくるんですけれども、まあ、そういったことにまた注意して読んでいただければと思います。さてそれでは今日の内容に入っていきたいと思うんですけれども一章に戻っていただきたいと思いますが一章の2節から9節はイスラエルの民が今どんな現状にあるかということが明らかにされます。2節からのところですけれども預言者の嘆きと叫びの声で始まっていきます。まあ、預言書には独特の詩的な表現例えなぞらえがあると、まあ、言いました。で間接的に暗示的に時には直接的に神様のメッセージが伝えられていきますけれども、まあ、いきなりこの暗示的なといいますかそんな表現が登場します。天を聞け地も耳を傾けよ、まあ、よく天そして地という言い方が出てきます。まあ、これは天そして地、まあ、両極端のことを言うことによって全てのものを表しているわけですね。つまり天と地とは神様によって作られた世界の全てを表す言い方です。イザヤは神によって作られた世界の全ては神様の御言葉に忠実である、神様のご支配のもとに動いている、まあ、言ってみれば太陽や星月は神様が定められたその法則の通りに規則正しく動いています。彼らは神様の御心に忠実ではないか、それに対して最高の被造物であるはずの人間、神様の最高傑作であるはずの人間がいかに神様に不忠実か、神様の言葉に耳を貸さないか、まあ、そういうことをここで訴えているわけです。特にイスラエルの民、ユダの民が神様との契約を忘れ、受けてきた恵みに応えるどころか、それを気にもかけていないという現実を指摘しています。そんな神様の民の状態は、3節ですが、家畜である牛やロバにも劣るものだと、非常に強烈なメッセージが、語られているわけですね。イスラエルの民と契約を結ばれた神様にとっては、イスラエルの民全体が子供、まあ、さらに言えば長子、長男であるわけです。そしてイスラエルの一人一人の民もまた大切な子供です。神様は彼らを宝の民として選ばれ、さまざまな特権と約束をお与えになりました。それなのにイスラエルのその後の歴史を見るとき、神様に忠実であった時期がむしろ例外的で、神様に背いて神様をないがしろにする時期が当たり前のように続いていく、まあ、 こういった状況を私たちは旧約聖書から読み取ることができます。神様は何度も何度も預言者を送ってメッセージを語ります。そして時には他の民族の手によって苦しめられることを通して彼らに何度もメッセージを送り警告をしてきました。しかし彼らは本当の意味で悔い改めることも立ち返ることもなかったというんですね。それはまるで、恩を忘れた子供のようだ、恩を忘れた子のようだと、まあそんなことを預言者は言っているわけです。4節を見ていただきたいと思いますが、災いだ罪深き国、戸が大きた民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。災いだという表現ですが、まあこれは前の訳では確かあーとかですね、訳されていましたが、まあ、要するにもうなんということだ、もう嘆かわしい、もうありえないことだ、まあ何かそういう非常に強い感情のを表す言葉なんですね。まあ、元の言葉で言えばほいとかいう発音なんですが、つまり災いだというそういう意味じゃなくて、もう思わず出たあーなんてことだというそういう叫びの声を表している言葉です。まあ、それが今回の訳ではみんな災いだというふうに訳されているわけですけれども、つまりこの時預言者の痛みと憤り悲しみを表しています。で、罪深き民、国、戸が大きい民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、まあ、こういう激しい表現がありますが、まあ、これも預言書の中でよく使われていますが、まあ、罪を思い出させる、罪を表すさまざまな言葉が変えながら重ねて使われている、まあ、そうやって結局どれだけ罪深いのか、どれだけ多くの罪を彼らは犯しているのか、ありとあらゆる背きをしているのかということを、まあ、こういう表現で、まあ、表しているわけです。イスラエルの人々のあらゆる罪深さを思い出させようとしているわけです。まあ、さて預言者とは、まあ、今の時代私も牧師として教会で奉仕していますが、預言者とは言わないですね。ちょっと預言者というとちょっと怖い感じが、します。預言者とは一体どういう人だったのでしょうか。預言者というのは主なる神様の御心思いを神様に代わって民に伝える役割を持っている人です。神様から直接受けた啓示の言葉を伝える役割です。まあ、そういう意味で今教会の指導者はもう与えられている神様の御言葉である聖書から、まあ、示されたことを皆さんに解き明かしたりお話しするわけで、預言者とは言わないですね。旧約聖書の時代の預言者はもう直接神様から語りかけを聞いてそれを人々に伝えた人のことです。まあ、そういう意味で、まあ、厳密に言えば今の時代私は預言者という人が現れたちょっと怖い、つまり聖書とは違う神の語りかけを私は直接聞いたって言い出したらちょっと大丈夫だろうかということになるわけですね。そういう意味で時々いやこの人は預言者だとかいうことがありますが、まさにイエス様は偽預言者に気をつけなさいと言われているわけですから、今私の理解では預言者としては今の時代はいないと思っています。あくまでももう完成された神様の言葉である聖書を私たちは与えられていますので、聖書以外に何か直接神様がある人にだけ語りかけるということはないと私はそう理解しています。皆さんもぜひその辺がですね、すごい先生はすごいまるで預言者だと言ってもそれは気をつけた方がいいと私は思うわけですけれども、つまり預言者は神様の御心思いを聞いてそれを伝える役割を持っています。そしてそれはただ 淡々と伝えるのではなくって、神様の思い感情までも伝えるということなんですね。このイザヤ書では神様がいかに民の背信の罪を怒っているか、憤っているか、そして悲しんでおられるかということを聞いて、それをその思いさえ、神様の感情、まあ人間ではないので感情というのはおかしいかもしれませんが、そのような神様のあふれる思いさえも人々に伝えようとしている、それが預言者という人たちです。ですから、このあまりにも強烈な表現ですが、災いだ、罪深き国、子が大き民、悪を行う者とも子孫堕落した子らよ、というのはまさに神様の思い、ただお怒りになっているというだけでなく、本当にもう悲しんでいる、苦しんでおられる、まあ、そんな神様の思いを預言者は伝えるわけです。しかし預言者はあくまでも自分自身がこの民の一員です。ですから自分を第三者の立場において語っているのではないんですね。預言者は神様の激しい憤りと悲しみの代弁者であると同時に、自分自身もこの罪深い背信の民の一員であるという立場にあります。ですから、なんと預言者は大変な厳しい立場に置かれている人かなと思うんですね。もう神様から何か啓示を受けました、これはあなた方に言いますよ、あとは勝手にしてくださいではないんですね。この罪深い人たちの一員でもある預言者が、しかし神様から選ばれて神様の言葉を人々に伝えている、それが預言者という、旧約聖書預言者という人たちです。そして彼らはしばしばもうその生き様を通しても預言しました、イザヤもそうですし、エゼキエル、エレミアといった人たちもそうです。もうその生き様そのものが神様からの預言であった、そういうのを見ると何ともすさまじい人たちだなと思います。同じですから、時代は変わって私のような牧師という立場、確かに私のような立場であってもこの預言者のような思いを持たなければならないと思うわけですけれども、この預言者のような過酷な立場には自分はないな、できないなということを改めて思わされます。さらに言えば、それは私たち一人一人の問題でもあるわけです。私たちは神様の思いを知っているはずです。一人として滅びることを望まれない神様の御心、深いご愛を知っています。そしてその御心を何とかして周りの人たちに伝えたいと思います。同時に私たちはこの同じ、堺であり香川であり日本であり、この周りの人々と同じ同胞仲間であるわけです。ですから私たちは決して第三者として語るのではないはずです。そのことを改めて教えられます。さて、イザヤ書に戻りたいと思いますが、ここでイザヤはユダの人々が主を捨てた、特にイスラエルの聖なる方を侮って背いたということをはっきりと宣告しました。イスラエルの聖なる方という呼び方は、これはどうもイザヤ書に特徴的な呼び方のようです。数えた人は26回出てくるそうなんですけれども、なぜイザヤはイスラエルの聖なるお方と呼んだのだろうか。おそらくこれも6章に出てくることですが、イザヤが預言者としての証明を受けたとき、栄光に輝く聖なる神様と、出会うという経験をします。つまりイスラエルの聖なるお方とは、まさに預言者イザヤにとっては神様は栄光に満ちた聖なるお方である、その印象が非常に強くあったのではないかと思います。ですからイザヤ書全体を通してイザヤは神様を紹介するときに、イスラエルの聖なるお方と紹介するわけです。そしてそのイスラエルの聖なるお方という呼び方には、神様のさまざまなご性質が表されています。正しいお方、公正を行われるお方、他と比べることのできない比類なきお方、あがない主、高く上げられた栄光の神、 そんなさまざまな神様の様子、ご性質を、まあ、表す言葉としてイザヤ書ではイスラエルの聖なるお方とそのように呼んでいるわけです。五節からのところを見ていきたいと思いますが、ここでイザヤが訴えているのは何でしょうか。神様から背を向けて離れ去った結果、イスラエルの人々は道徳的にも霊的にも悲惨な状態にありました。しかし恐ろしいのは自分の惨めな姿や状態に気づかないということです。傷ついて痛めつけられているのに気づかない。ですからさらに痛めつけられてもそれに気づかない。ですからもはや足の裏から頭まで健全なところはないというような状態だったというんですね。預言者はこのような激しい言葉を用いて同胞であるユダの人々を、まあ、ある意味断罪しているわけですが、それは彼らが自分自身の罪と直面するためでした。神の民であるはずの人々が今危機的な状況にある。しかし彼らはそれに本当の意味で気づいていない。自分たちが神様の掟を破って逆らっている、背いていることにさえ実は気づいていないと預言者は訴えるわけです。少しこの預言者イザヤ書が書かれた時代の背景についてお話をしたいと思いますが、少し飛んで7章1節をご覧ください。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レチンとイスラエルの王デマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされ、王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。まあ、イザヤはウジヤ王、ヨタム王、アハズ王ヒゼキヤ王の時代に活躍したとありますが、まあ、これは後半のアハズ王の時代のことです。まあ、これは第二列王記で言えば16章に書かれていることなんですけれども、まあ、今のこの時代、北、今のイラクのあたりにはアッシリアという大変強い国がありました。その国が勢力を強めてだんだんだんだん南へと攻め上ってきたわけです。でユダより北にあるのは北イスラエル、そしてさらにその北にあるのがアラム、まあ、今のシリアにあたる地域です。彼らは脅威を感じていたので普段は敵対関係にあったんですが、北イスラエルとアラムは、この時手を組みました。そして、アッシリアに対抗するために彼らが南へと攻め込んできた、まあ、南ユダに攻め込んできたという、まあ、そういう状況がありました。この知らせを聞いたアハズ王とユダの民は激しく動揺したと書いています。しかしここで彼らは信仰を問われていたんですね。どんな状況にあっても誠の神様主にあなた方は信頼するのか、それとも目に見える権力や力に頼もうとするのか。預言者イザヤはアハズ王に対して、あなたは大丈夫だ、神様誠の神主に信頼しより頼みなさい、決してイスラエルとアラムの脅かしを恐れてはいけない、そんな神様からのメッセージを伝えるわけですが、結局アハズ王は主により頼むことをしませんでした。でなんとアッシリアの王に使いを使わせて援軍を頼んだんですね。この時一時的にアッシリアが、まあ、アラムとイスラエルを打ち負かしたのでユダは守られました。でアハズ王は俺の判断は正しいと誇るわけですが、それはもちろん間違いだったわけですね。結果としてアッシリアは、アラムとイスラエルを滅ぼした後、今度はユダに攻め込んでくる、まあ、それはアハズの次のヒゼキヤ王の時代でしたけれども、そういうことになってしまうわけです。まあ、当時の世界情勢に照らせば 政治的にも常識的な判断だったのかもしれません。しかしイスラエルの民はそうであってはならなかったはずです。神様はイスラエルとの約束契約を忘れになっていません。必ず彼らを守ってくださると預言者を通して語られたのに、アハズ王を代表とする人々は神様の言葉や約束を退けて自分勝手な判断をしました。そして実際にその判断は愚かだったということがその後明らかになるわけです。まあ、さっき言いましたが、間もなくして北のイスラエルはアッシリアに征服されて滅亡します。そして次にユダに向けてアッシリアの大軍勢が迫ってくる。アハゾーが送った金銀も何の役にも立たなかったということですね。アッシリアの脅威が直接ユダに向かい、もうあとはエルサレムの町を残すのみ、その他は征服されてしまう、もう滅亡の危機的な状況に陥る。それはヒゼキヤ王の時代のことでした。アハゾーは主により頼むことをしませんでした。それどころかアッシリアの王に忠誠を誓う、まあ、おべっかを使うために彼らの神々さえ取り入れたと聖書に書いています。自分たちの身を守るためには神様を裏切ることだけでは済まない、まあ、アッシリアの神々を取り入れてそれを礼拝することさえ厭わなかった、まあ、そんなアッシリアの、アハズ王の不信仰の罪が聖書に記されているわけです。結局それだけにとどまらないわけですね。異教の習わしが入ってきて社会も荒廃し、道徳的にも大敗し、清い神の民であったはずのユダでおぞましいことが行われていたと聖書は伝えています。預言者イザヤが語ったのはこのような時期でした。ユダへの裁きと滅亡は確実に迫っていました。それはイザヤが生きている間には起こりませんでしたけれども、アッシリアに代わって起こったバビロンによってエルサレムの都は破壊され、人々は囚われの身となったことを私たちは知っています。まあ、預言者イザヤはそのような危機的な状況が差し迫っていることをもうすでに見ていたんですね。その上で人々に対して語り続けていましたけれども、人々はそれに気づかず、またその語りかけに耳を傾けようとはしませんでした。それでも語り続けなければならない、まあ、それが預言者の働きです。神様はっきりと、あなたが語っても人々は耳を傾けないであろうと言われるんですね。これもなかなか厳しいことだなと思います。もし私も牧師として召されたときに、あなたは、私の御用のために牧師として奉仕しなさいと言われて、はい、分かりましたと言っても、しかしあなたがいくら奉仕してもほとんど救われないよ、誰も聞いてくれないよって言われたら、そんな奉仕できるかなって本当に思うわけですね。まあ、もちろんイザヤの奉仕が無駄だったわけではありません。彼の奉仕は豊かに用いられました。しかし多くの人々は彼の言葉に耳を傾けようとしなかったわけです。そうやって配信を続けるイスラエルの人々にイザヤは語っていったわけですけれども、これはまた来週お話しすることになりますが、決して彼は何の希望も語らなかったわけではありません。その一つのキーワードとなるのが残りのものという旧説ですね。生き残りのもの、残りのものという言葉です。確かに神様、イスラエルの民の背信は神様の前に覚えられていて、彼らは一時的には滅ぼされ裁かれるであろう。しかし必ず残されるものがいる。そしてその残りのものは必ず戻ってくる、回復する。そのメッセージがイザヤ書全体に流れています。そのことをパウロ、使徒パウロはローマ書9章29節で引用しています。そのことを最後に今日見たいと思いますが、ローマ書の9章の29節、ローマ書の9章29節をお読みします。またイザヤがあらかじめ告げた通りです。 もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。まあ、ソドムとゴモラというのは創世記に登場する罪深い町の代表であり、彼らは跡形もなく滅ぼされてしまいました。まあ、その例、ソドムとゴモラを例に出しつつ、神様に逆らったユダの民、イスラエルの民は確かに裁かれるけれども、決してソドムとゴモラのようにはならない、残された希望があるということを語っておられるわけです。そしてパウロがここで語っているのは、まだ実現していない神様の約束がある、終わりの日が来る前に神様の中の神様の民の中の残されたものが立ち返るという、そういうメッセージです。今朝はこのイザヤ書の最初の部分からお話ししました。今日はイザヤとはどういう人だったのか、そして預言者とは一体どういう人であったのか、そして、イザヤ書に記されている、メッセージ、それが決して、罪の断罪だけではない、残された希望へのメッセージ、そして、さらにお話ししていきますけれども、それは私たちにも関係するわけですね。神様の救いのご計画がどのようなものであるかを、このイザヤ書の中に神様お語りになったわけです。イザヤ書全体を読むならば、言ってみれば旧約聖書、さらに聖書全体を理解する大きな助けになるのではないかと思います。それではお祈りしましょう。